皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。いつも撮影を邪魔してくるあいつという話をしたいと思います。今回はですね、普通の動画制作、映画制作の情報にはあまり登場しないようなお話です。今はね、皆さんご存知の通り、お手元のスマートフォンがあれば気軽に撮影ができてしまいます。上手な人のスマホ撮影は下手な人の一眼レフの映像を軽く超えるとも思っています。そしてその場でアプリを使って編集もできてしまいます。 YouTube にも SNS にも気軽に公開ができます。もうね、スマホでできないことを探す方が難しいくらいの時代になりました。もちろんスマホでなくてもいいです。今は一眼レフを持っている人も珍しくありません。家庭用ビデオカメラならかなりの家庭にあるでしょう。個人宅にパソコンだってあります。もちろん上を見ればキリがありませんが、最低限必要なものというのは何にもないという人の方が少ないんじゃないかとも思います。しかしいざ実際に撮影しようとするといろいろと問題が発生します。知識がなくても映画が作れることは僕のカルフのワークショップが証明しています。知識よりももっと厄介なものがあります。このこいつについて今回お話ししたい。このこいつは本当に厄介。僕の撮影も皆さんの撮影も邪魔するこいつとは何だと思うでしょうか。それなりにプロとして映像制作を制御としている僕もですね、こいつには悩まされ続けてるんです。こいつのせいで撮影が難しくなったり時間がかかることもよくあります。経験があるないに関わらず、知識があるないに関わらず、機材があるないに関わらず、こいつはとっても厄介なんです。さて、このこいつとは何でしょうか。そろそろ答えに行きましょう。こいつとは撮影環境のことなんです。これを聞いてん?と思った方、具体的な撮影風景を描写してみたいと思います。インタビュー撮影である事務所を訪れる。前々から撮影があることは決まっていて、撮影当日指定された場所へ向かいます。そしてカメラをセッティングして液晶モニターを覗いた瞬間、相手企業の担当者は慌て始めます。壁のポスター外さなきゃいけない。売上計画や個人成績表が貼ってあるから外さなきゃいけない。行き先を書いたホワイトボードがある、これ外さなきゃいけない。あれ、このホワイトボードこれどうなってるの、これ、あ、壁にくっついてんの、ちょっと誰々さんとかね。社員の机の上にはキャラクターもののペン立てが置いてある、写しちゃいけない。あれ、このロゴ入りの膝掛け誰の、片付けてくれない。あ、うち何々社の機器を使ってるの良くないんですよ、どうしよう、これ動かせないな。もうね、撮影をしようとすると一騒動なんです。撮影が始まっても電話がかかってくる、お客さんがやってくる、窓の外では救急車が走っていく、撮影はなかなか進まない。こいつがね、撮影環境のお話なんです。もう一つ例を挙げましょう。映画の撮影で役者スタッフが屋外にいます。素晴らしい天候に恵まれて理想の役者を前に撮影しています。撮影許可も取ってあり、機材のセッティングも万全で、あとは監督のスタートを待ってる状態です。しかしカメラを向けた役者のその背後にですね、遠くからゆっくりゆっくり歩く老人が現れます。彼が通り過ぎるまで撮影ができない。監督はじめ全員がその方向を見つめながら微動だにせずに待ちます。ところが待てばいいというものでもない。老人がゆっくり歩いているとそこに別の老人が現れて、どうやら知り合いらしくて、その場で2人の立ち話が始まったりする。こうね、永遠とも思える殺気だった空気がそこに流れるんですよ。今度はみんなが全員監督の方を向きます。そして無言で問いかけてくる。どうするんですかと。監督は悩む。老人に声かけようにもめちゃめちゃ遠くにいるんで、行って帰ってくるだけでも結構時間かかっちゃう。あ、老人の立ち話も終わったみたいだ。老人が動き出した。あと少しだけ待ってみよう。あと5分間だけ待ってみよう。ほっとした空気が流れ、やがてあとちょっとでいける、老人が消える、よしよしよし。で、監督はよーいと口にします。全体がピリリと引き締まる。そしてスタートと言いかけたその瞬間、今度は 犬を連れた男性がのんびりと画面内に入ってくる。撮影はなかなか進まない。こいつが撮影環境の話です。まあ、ちなみに2つ目の例はですね、僕の実体験です。そしてこういうことよくあるんです。経験がない人はですね、この撮影環境を重視しません。知識や機材、企画内容にばかりフォーカスします。撮影に必要なものが揃ったとしても、いざカメラを覗いてみると、そこには映しちゃいけないもの、映ってほしくないもののオンパレードなんです。撮影ができるようにするには、こいつ、つまり撮影環境を先に用意することが肝心です。知識があろうとなかろうと、機材があろうとなかろうと、経験があろうとなかろうと、毎度毎度撮影環境を用意するのはとてつもなく面倒くさい。そして普段の生活環境である自宅や普段の仕事場である事務所にいちいち撮影環境を用意するのは、まあ控えめに言って面倒以外の何物でもない。これが気軽に動画撮影ができない一番の理由だと思います。あとはスマホを取り出すだけくらい撮影環境が整っていれば、おそらくほとんどの人はさっさと撮影に入っちゃえると思います。そして撮ってるうちに改善し、知らず知らずのうちに撮影もうまくなっていく。じゃあそのためにどうしたらいいのでしょうか。これね、答えは人の数ほどあるんですけども、2つだけ僕が知っててうまくやってるなという事例を挙げたいと思います。1つ、ネイルサロンのインスタ撮影。あるネイルサロンの事務所に伺うと、スペースの端っこに小さな撮影スタジオが作ってありました。小さな照明や三脚もセッティング済み、ネイルをやるための道具なども揃って置いてあります。あとはね、椅子に座ってスマホをつけるだけで撮影が開始できるようになっていました。とても賢いやり方だと思いました。定期的に動画投稿をする人は間違いなく撮影場所を固定していると思います。そしてその場所は普段からいじらないように、変えないようにしてるはず。つまり撮影のたびにいちいちセッティングなんてしてないということ。 YouTube を見てください。いつも投稿している人はいつも背景が同じはずなんです。 TikTok を見てください。いつも室内で撮ってる人はいつも背景が同じはずなんです。そして2つ目の例、自宅での YouTube 撮影。これは僕の例なんですけどね、 YouTube で投稿を始めた際にですね、最初にやったことは自宅の6畳一間に撮影環境を作ることでした。で、まあ、僕の YouTube チャンネルの動画を僕が顔出ししてるやつですね、見ていただくと分かると思うんですけども、こんな風にセッティングしていったんです。これが理想だ答えだなんて思ってませんよ。まだまだこれから僕も変えていくと思います。ただここに至る思考が参考になるかなと思ってちょっとお話ししたいと思います。まずですね、部屋の中でカメラに映る範囲を確かめます。そしてそこだけ飾り付けていく。最初に動かしたのは机と椅子でした。撮影のために大幅に部屋のレイアウトを変更しました。自分が窓に向かって座れるように配置したんです。窓を背にしてはいけません。逆光になります。また机は壁にくっつけない、できれば30センチくらい開けてください。そこにカメラや照明が入ります。そして自分の背後をどうするか考える。理想はね、無地の壁でもね、壁一面何もないなんてことはほぼありえないんじゃないでしょうか。いろんなものが映り込んでしまうんです。だからいかに隠すかを考えます。で、僕はニトリで部屋の間仕切りを買いました。部屋の中にポールを立てて壁を作っちゃうあれですね。あとは壁には100円ショップで買ったレンガっぽいシールを貼ったりとか、そんな風に仕上げていきました。ちなみに僕が買ったやつが悪かったのか、この100均で買った壁シールですね、後日すべて剥がれ落ちちゃったんですよね。僕のやり方がまずかったのかもしれません。なので別途 Amazon で大きいのを買い直したという経緯がありますね。続いてカメラなどのセッティングです。カメラの設置位置も決めて、そこから動かさないようにします。照明もスイッチを入れればいいだけで動かさない。三脚は使わない方がいいかなと思いますね。カメラをセッティングするのに三脚っていうのは必須なんですけども、こと6畳一間の部屋の中では三脚はすんごい邪魔なんですよ。そこそこの高さにカメラをセッティングするためには、三脚をそこそこの大きさ、足を広げなきゃいけないということになります。これね、スペース食っちゃうんです。6畳一間にそんなスペースはないんですよ。少なくともうちにはなかった。というわけで僕は机にアームをつけてカメラを設置するというやり方になりました。これで高さや位置が自由自在になります。ちなみにこのアームはですね、一眼レフでもスマートフォンでもつけれるんですけども、このアームに照明やマイクまでくっつけられるものを買いました。机に座ればそこは撮影スタジオ。 ちょっとした動画ならばすぐに収録が始められます。これをね、毎度ゼロからセッティングするっていうのは、まあ考えただけで現実的じゃないかなと思いますね。もし皆さんが学生なら、なぜ毎日勉強ができるかというと、学校に行けばそこに勉強する机や環境があるからです。先生も仲間も揃ってるからなんです。もし皆さんが会社員ならば、なぜ毎日仕事ができるかというと、会社に行けばそこに仕事する机や PC があるからなんです。電話やネット回線があるからなんです。もし皆さんが定期的に動画を作りたいならば、撮影環境を用意すれば気軽に試行錯誤が始められるんです。僕は初心者こそ知識よりも環境が先ではないかと思っています。